皆さんこんにちは、特伝と農場にようこそ。お時間です。今回はポッドキャスト徳田闘魂道場にようこそとレジデントノートの共同企画の座談会です。この座談会にはですね、ゲストとして4人の先生方にご登壇いただいております。多摩総合医療センター研修1年目の栗原翔先生、橋本市民病院2年目の佐木森美希先生、奈良県清和医療センター循環器内科の野木和孝先生、やわらぎクリニックの北和也先生です。皆様よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず最初にはですね、この本企画のチュージングワイズリーということについて徳田先生に簡単にご説明いただきたいと思います。徳田先生よろしくお願いします。
はい、わかりました。徳田です。チューズイングワイズリーはですね、もともと医師のねプロフェッショナリズムから出てきたキャンペーンなんですね。欧米から出てきましたけれども、医療はですね、どんどん発展して新しい検査治療予防医療のいろいろなこの介入ですね、そういうのが出てきて、それはもうかなりですね、やっぱり人々の健康やですね、病気の治療に貢献しています。これはもう間違いないんですが、一方でですね、少しこうね、いろいろな意味でですね、過剰エクセスな部分もあるのではないかと。例えばお薬でしたらポリファーマシーとかね、あるいは検査でしたらね、エビデンスの、あんまりこうね、確立してない検診項目とかね、いろいろなことが問題になってます。最近では AMR 薬剤、耐性菌っていうのがありますね。あれも抗菌薬をみんながね、世界中の国で使ってきたっていう意味においては、やっぱりエクセスということでですね、そろそろやっぱりね、我々はね、もう紀元前に戻るべきじゃないかと私は思ってるんですよ。発想がやっぱりアリストテレスが言ったね、中庸ですよね。もうやっぱりあの人がすごいのはですね、トゥーマッチはですね、良くないということをね、もう紀元前から言ってるわけですよね。そういうところでですね、我々もそういうのを見直してですね、医学教育でも研修医や学生の皆さんに、そういうメッセージも伝えるべきじゃないかと。で、なぜプロフェッショナリズムかというとですね、やっぱり目の前にいる患者さんのためをもって本当にこの検査を出すんですか、この薬出すんですかっていうことが結局最終的に問題になるんですよね。ですからプロフェッショナリズムからこのチューズインワイズリーが出たと。何もですね、アメリカ政府とかですね、カナダ政府とかですね、そこの財政を健全化するための運動ではないんですよ。目の前にいる患者さんのためを思って本当にこの薬が必要なのかと、そういうディスカッションがキャンペーンの発祥だったんですよね。以上が今までの経緯です。ありがとうございました。
なるほど。徳田先生とか北先生にちょっとお伺いしたいのは、じゃあ具体的にチュージングワイズリーのそのコンテンツとかそのリストについて、例えばどういうものが挙げられていますか。
それは例えば我々が5つ5リストって言ってですね、いろいろな学会が5つのリストを出すっていうのが基本的な構造になってるんですよ。それはアメリカとかカナダの学会もそうなんですけれども、で我々総合診療の指導医コンソーシアムというのがあって、これが2年前3年前ぐらいにですね出したのが あります。でその中には例えばですね、この症状のない健康な人に対するがん検診とかですね、ペットがん検診とかですね、健康で症状のない人に対する脳ドック、健康に症状がない人に対する腫瘍マーカー CEA 測定とかですね、そして、入院患者さんで適応のない WHO のですね、ガイドラインでも適用とならないような人に対するあのフォーリーカテーテルの留置とかですね。まあそういう、もう本当に身近にあるこの医療介入ですよね。まあこういったものを、まあ私たちがですね、まあ、果たしてこれ、本当に目の前の患者さんに進めるべきだ。これをやっぱり若いと考えたいところですよね。以上が一応、私たちが出したものとしての、チューズイングワイズリーのですね、コンテンツですね。
なるほど。じゃあ、なんか、まあ、そういう、こう、がん検診とか検査系も含めて、例えば、その、まあ、レッドフラグサインのない腰痛に対して CT 検査を行わないとか、あるいは、まあ、いろんな、こう、65歳以上の高齢者に対して、ベンドジアゼピン系の睡眠薬、睡眠障害、に対してこうそういうのを処方しないみたいなこともあるんですが、じゃここまで聞かれて、栗原先生はなんかもうぶっちゃけどう思います？その、まあ、この数ヶ月のこうなんかこう臨床経験、はい、あるいはこう医学生の中で、まあ、培った問題意識とかと照らし合わせて、はい、ぶっちゃけどう思います、
はい、うん、ぶっちゃけると、今おっしゃったようなことは私は今のところ研修をしていて 見かけないというか、私を指導してくださる5年目6年目の先生方はやっぱりそういう考えを持ってらっしゃる先生が結構多いなと思っていて、そうですね、学生時代の時に思っていたのと違ったっていうのは一つ挙げる、あんまりないんですけど、今聞いてて思ったのはポリファーマシーが、そのポリファーマシーの問題っていうのは学生の時から聞いてたんですけど、やっぱり実際自分が薬を処方いざできるようになった時にやっぱりその出さないっていうのは怖いっていうのと、やっぱりまだそこまで知識がないからっていう理由と、あとは勉強不足なのでどうしてもドゥ処方をしがちだなっていうのをすごい今聞いてて思いました。
なるほど、まあなるほど、こうなんでそれをやるかみたいなことをやっぱりまあ、
はい、
その自分の中で完全に納得しないままやっているケースがあるというふうな話だったと思うんですけれども、
そうですね、はい、
そこら辺例えば2年目の萩森さんとかどう思います？その俯瞰的に、いや、やっぱり2年目となると、うん、いやもうそういうのって分かってくるってなるのか、あとはまあいろいろあると思うんですけど、どうですかね。
いや正直、まあ総合内科の先生、橋本市民病院総合内科の先生はしっかりその辺のことを理解されてるような先生方なので、まあ信じれるというかなんですけども、まあそれ以外のまあ、科の先生であったりとか、それ以外の、まあ、違う病院に行ったりとかした時に、まあ、まあ薬であったりとか図処方であったりとか、まあ普通にされていたりとか、本当にそれでいいのかって思うことがあるんですけども、まあ、特に1年目の時は正直上の先生が言う通りにすること、実践することに結構必死だったんですけども、2年目になって、まあ、この患者さんにそれをして予後が変わるのかとか、実際治療に結びつくのかとか、むしろ余計なことをしてしまうんじゃないかって思う機会が増えるようになったなとは感じます。
ここら辺のコメント聞かれて、北先生どう思いますか？
あ、はい、そうですね、1年目の先生と2年目の先生の、まあ経験の違いと、あともなんかこう働く病院だったり環境の違いでいろいろあると思うんですけど、なんか栗原先生の最初の、経験がまだ少ないので、なんていうんですかね、アンダートリートメントが怖いっていう感覚はものすごく、健全というかですね、まあ、それ抜きでそのまあオーバートリートメントがダメなんだ、チューズイングワイズリーだっていう風な方がまあ確かに怖いのかなっていう点で、すごく納得したというか、うん、健康に健全に研修されてるなっていう感じはしました。で、萩森先生の話はすごくまあですね、 まあ、ぶっこんだなとちょっと思ったんですけども、
すいません。
でも僕もね、あの同じ気持ちで研修してました。なんかこれこういう処方していいのかなとか、あの先生方がその上級の先生がこういうふうな処方してるけど、あの本当にこれ果たして、なんか教科書に載ってなかったり、あるいはあの尊敬する先生はあまり必要ないと言ってた処方を急に出してたりとかして、本当にこれでいいのかなっていうのでモヤモヤしながら研修してたのをすごく今あの話を聞いて思い出しました、
うん、はい、すいません。
なるほど、まあ、そういう意味ではこう北先生の先ほどの前半のお話にもありましたけれども、例えばまあそのチュージングワイズリーっていうことをこうやりすぎる、ある意味そのなんていうかこう推し進めるというか、やらない 何か医療行為をやらないってことにフォーカスすぎるあまり、チュージングワイズリーが過剰になってしまうという実はジレンマを抱えているっていうお話が、まあ、過去にも実はあったとは思うんですけれども、例えばまああの特に専門医の先生、専門医というかその臓器別専門医の先生方とのお話の中であったんですが、そこら辺あの野木先生としてはこう今チュージングワイズリーというお話を聞かれて どうですかね、循環器専門医の立場としてはいかがでしょうか。
そうですね、まあ、僕もチュージングワイズリーって言葉は正直去年松健先生があのこちらに講義してくださった時に初めて聞いたのでだめなんですけど、まあ、考え方としては僕も研修医2年目の時にあのちょうど北先生回られた奈良医大の感染症科で、まあ、そういう指導医の先生に、まあ、この検査を出す時に、まあ、実際その結果を見て自分のこうプラクティスが変わるかどうか、変わらない検査は出す必要ないんじゃないっていう気持ちで選ばないといけないよと言われて、まあ、その時にこう目から鱗やなっていうのを思い出したんですけど、まあ、確かに特に循環器とか本当にこう命に関わる、本当にちょっとのミスが命に関わるような分野で、まあ、やっぱり、まあ、そのチューニングワイズリーを意識しながら出そうとは思いつつも、ただまあ周りの先生方見てても、あこの検査いらんと思うけど、まあ、確かに何かあった時にっていう、どうしてもこう守りというか、その何かあった時のこうやっぱりこう何ですかね、なんか守りに入ってしまう、まあ、頭では分かってるけど、まあ、それ命に関わる現場でこう、まあ、そういうジレンマを持ちながらこうやってるのが現状かなと思いますね。
うんうんうん、なるほど。なんかこうやっぱり先生方はやっぱりステージによっていろんなこう話がなんていうか聞けるんだなっていうふうにすごく、うん、あ面白いなと思うところで、例えばまあ医学生の私とかからしてみたら、そうですね、やっぱりこうやるかやらないかっていうことを本当の意味で、うん、なんというかこうそのやる時点で、あるいはその考える時点でこう分かるかどうかって分かんないじゃないですか。つまりその結構やるかやらないかって結果論、やってよかったとか、あるいはやらなくても実はよかったんじゃないかみたいな、その結果論なところがあって、じゃあそれがその手続きのところにどう落とし込めるのかみたいなところが結構その、まあ、臨床やってないとわからない部分だなと思いながらちょっとこう先生方のお話聞いてたんですけれども、そこら辺ちょっと徳田先生、今こうざっとこう、まあ、私含め5人の話聞かれていかがでしょうか。
うん、やっぱり素晴らしい視点だと思いますよね。やっぱり現場ではいろいろ本当にね、それぞれ個別の患者さんに対してですね、いよいよ医療を提供すると、まあ、それをベストとしてみんな頑張ってるわけですからね、もうこれがまず第一ですよね、それが前提ですよね。チューズングエズリーは実はあれですね、EBM をやっぱりきちんとやろうということなんですよね。別に新たな何かこのパラダイムをですね、導入してるというわけではなくてですね、実は現実 の, そのリアルワールド の, この臨床現場でですね、ちょっとエビデンスから外れてるものがあるのではないかと、まあそういうことなんですよね。ですからまあそれからすると逆にね、学生さんの方が分かりやすいんじゃないかと私は思うんですよ。逆に学生さんがこの、まあ、エビデンス EBM を勉強してですね、で実際実習してみたらですね、なんか違うことがあるというようなのを目撃したらですね、でそれを積極的にですね、指導医の 教員の先生とかですね、レジェンド先生にですね、ぜひどんどん聞いてみて、そのディスカッションをすべきだと思うんですね。で、前ほら、宗志君がですね、この患者さんのやっぱり立場を理解して、それを代弁するような存在という医学生の立場というお話がありましたけど、
はい、
まさにそういうことで、チューズイングワイズリーが、新たなこのフレーミングのですね、効果があるとすれば、患者さんのにも情報をシェアするというキャンペーンですよね。例えば、YouTube のビデオを作ったりね、あるいはいろんなこのパンフレットを作ったり、そういうのをやってですね。で、なぜそういうことをやるかというとですね、実際その抗菌薬の AMR の問題にしてもですね、やっぱり世界各国もやっぱりやってみて分かったのが、やっぱり医療者だけに介入してもダメだっていうのが分かったと。患者さんが抗菌薬を求めてね、病院に訪れると。そういう実態がありますので、やっぱ患者さん、そういう、風邪とか気管支炎とか副鼻腔炎とかですね、そういった患者さんが病院に訪れてですね、そして抗菌薬欲しいという、状況があるから出してるというですね、そういうサイクルもやっぱり、見過ごせないと思うんですよ。そういう意味でですね、チューズイングワイズリーはこの AMR の問題にしてもそうですけれども、こう患者さんとの対話ですね、医療者と患者さんとの対話のツールとなるというですね、そういうところですね。そういう意味では、その医学生の立場っていうのは、患者さんとその医療者のちょうど真ん中ぐらいの立場かな。そういう意味では、スーッと入りやすいんじゃないかな、というふうに思いますよね。
やはりその先生のおっしゃるところで言うと、こう、私も、こう、例えば医学生っていうのは、こう、医師と、患者さんの間であるというような立場からその間をつなげるんではないかというところから始まってはいるんですが、そうですね、結局やるかやらないかではなくて、そのなぜやるかなぜやらないかというのを、ちゃんとこう共有しましょう、それをこう話し合いましょうみたいなこうキャンペーンなのかなと、チューズイングワイズリーはそういうふうに思っています。ですから、そういう、 こうコミュニケーションというのは一つのこう規定になっていくかなというふうに思うんですけれども、今先生方にいろいろお話しいただいた中でですね、その、こう今のこう捉え方っていうことが、先生方の捉え方、いろんなステージにおける捉え方っていうのが浮き彫りになってきたかなと思うんですが、次はですね、そのじゃあこうチュージングワイズリーっていうのをこう各々の立場で実践するにはどうすればいいかみたいな、そういったことをちょっとお話しできたらなというふうに思っています。ちょっと一回、これも時間なので一回切りたいと思います。先生方ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。